さあ始まりました水曜オリジンアワー、ええ、お相手は
新戸助新戸
新戸助修理石峰と
オリジンのセックスシンボル K ジャージです。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。3月6日水曜日生放送でお届けしております。
はい。
いや今日はですね、
急に
ちょっと早速なんですけれども、
マジっすか。
いやマジっすか、まだ名前言ってない。もうじゃなくて、
もうですか。
いやもうですかじゃなくて、知ってないでしょ。
那覇の皆さんにちょっとボーン言ってください。
ボーンとね、ちょっとお二人に提案があるんですけど。
断る。
はい、早さようや。いや早速からの、別に何も聞いてないからの断る早さようや。
なんか嫌な予感がする。
何この連携プレー。違う、いい本当にいいこと。先週の金曜日に、
うん、
オリジンの新人のネパール人芸人の、
はいはい、
アチャルヤラムプラサドのオリジンアワーに。
誰ですか。
いや、ラムちゃん。
ラムちゃん。
わかるでしょ。
ラムちゃん。
ラムちゃんのことよ。アチャルヤラムプラサドのオリジンアワー。
確認してみます。オリジン行って確認してみます。
いやいや、なんで忘れてるば。記憶力どうなってれば。
してして。
ね、でその、ラムちゃんがいるじゃないですか。
はい。
の、ネパール人芸人のね。
もう、すごい、はい、デビューですぐもう。
もう上のランクにライブも上がって、っ面白いし、明るいし。
新之助もそうだったんじゃ
ない。いや、俺なんか最下位デビューだったよ。19組中19位最下位でデビューして。
純選手がそうですね。
うん、あ、なるほど。
すぐに上に上がった、
うん、
でしたね。オリジン内ではなんだこいつはと言われていた純選手が急にデビューした瞬間、客に受けて、それとは真逆でね、
う
ん、俺なんかは事務所内では大腕に出てた新戸月がオリジンに入ってきたってチヤホヤされてたのに、
うん、
出た瞬間最下位になって、
そう、首を洗って待ってる上の人間って言って最下位に最下位になりましたからね。
社会学とジャンクトップにもボロ負けするという、
なるほど、
いや状態でしたから。
はいはい
はい。まあ、そんなことは置いといて、でそのね、僕なんかのデビューよりも華々しいデビューを飾った、
うん、
ネパール人芸人のラムがね、
うん、
ラジオやってまして、僕ゲストで出まして、
はいはいはいはい、
出てましたね、聞きましたよ。
でこの放送終わりでね、
うん、
大城ディレクター、大城熊さんと、
はい、
ちょっと盛り上がりまして、
うん、
僕はもうこれ絶対やりたいと思ったんですよ、
はい、
ネパール出張放送。
お、
目指せネパール出張放送。
最高じゃないですか。
これは僕なんかね、今からもう4年前ぐらいですか、はいはい、皆さんからね1年間かけて募金を集めて、
はいはいはい、
で台湾出張放送やりますよと、
はい、
でその代わりそこで、録音して放送して、
はいはいはい、
で何かお土産買ってきますよっていう、
やりました。
完璧なミッションを、本当に皆さんからの募金だけで台湾に行って、
はい、
お土産を持って帰ってきたっていう実績があるじゃないですか、
はい、あの手のやつね、手のやつ、
手のやつじゃない、実際に行ったよ。や
実はこ、いや、
もう八角食ったでしょ。
いやいや、舞島あたりの舞島の台湾料理は行ってないよ。や
八角行っとけば行ったんだな、この
行ったんだなじゃなくて、
思わせるやつ。
いや、じゃあすごいエキストラいたよ。香港リスナーもいたし、いま、だに来る香港リスナーのフラービットさんも ねメールくれるし、で
中国語でショートコントもやりましたし、
やったし、
滑りましたし、
そう、要はそれのネパールバージョンを本当にやりましょうという。
なるほど。
で、
やりましょう。
もう決まってるんですよ、大体お金も、
うん、
台湾の時は3名で5万円だったじゃないですか、目標額。まあ、3名で、
はいはいはい、だいたい、
飛行機ピーチの格安の時狙って、はい、往復でとか計算したら、
うん、
5万円あればどうにか3名で超貧乏旅だけど行けるんじゃないかっていうので、5万ぐらいはありがたいことにたまって行かせていただいたじゃないですか、
はい、
でネパールラムに聞いたんですよ、どんくらいで行けるのと、
うん、
そしたら1人5万円で飛行機代だけ、
うん、
どうした大丈夫、
あ、ちょっとケイジャーさんの画像がフリーズして、
あ、本当だ、
いや実はちょっと僕動いてないんですよ。
いや、誰ば
新都助の
強さようや、
新都助の話をじっと聞いてる人みたいな、
一国堂やしじゃん。
違う、僕実は今動いてないんですよ。いやい
や、こんな口閉じて喋ってたらこれ一国堂だ、これ
バレたか。でも俺はまだ動かない。
いや、まだ動かない、急に動いた、
よかった。
あ、でもみんなが言うから、
もういやいや、ネパール出張断固拒否してる人みたいな強い意志を感じましたね。
手の口で今日一日で行こうかな。
いや、カレーアレルギーやしじゃん。そんなに行きたくないんだったら、
うん、すいません、なんか、
いや、すごいな、
はい、
いや、まあ、要はね、そういうことなんですよ、
うん、
で1人当たり、
うん、
飛行機で往復5万で行けるらしいんですよ、
はい、
だから、僕なんか3名で15万じゃないですか。
なるほど。
で、そこにラムも入れます、
はい、
やっぱ現地のコーディネーターとして、
はい、
で、うん、20万、
はい、
でもしかしたら、うん、もう大城さんもテンション上がって、
お、
もし、はい、タイミングが合うんだったら、うん、もう僕も機材持っていくし、うん、ぜひ参加したいということで、
すごい、
この最強のパーティープラン5名であれば25万貯まれば、
うん、
あっちに行って、うん、で撮影して、うん、帰ってくるという、はいはいはい、プランが成り立つわけです、う
ん
う
ん、なるほど、
はい、だからあの時から金額的に言えば5倍になりますけれども、はい、これはね、もう1回実績も残してますし、うん、皆さんもこいつら嘘つかないっていうのは分かってると思うんで、うん、ぜひやりませんか。
いいっすけど、うん、やっぱり募金でしょ。前と同じように、
前と同じように募金です。僕なんかはクラウドファウンディングなんて言葉は使えません。募金です。募金、はいはい、
ってなるとやっぱリスナーさんの負担が前よりもかなりきつくなるそうですね、ということなので、
バイト増やしていただいて、
うん、バイト増やすか
いや自腹やしや、
もしくは
自腹ネパール旅行やし、
もう今じゃんけんで決めましょう。
いやいや、なんで言
って脱落、脱落者、
脱落者、
そうだね
まずそうだね、ラムはもう決定して俺なんか3名から落ちればまずは
果たしてあっちでもしお笑いやるとしたらツッコミは必要なのかどうかとか、いやいやいや、そういう問題も出て
くる。命番に俺を落とそうとしてる発案者の俺をなんでよや。
盆踊りっぽいことやればもう大爆笑取れるって聞いたんですよ
いや、嘘つけ。
盆踊りだけで、
盆踊りっぽいことで
勝ち足とかもうバケモン爆笑取れるって聞きました。
誰から聞いたんですかそれは誰からの情報だわ。
いやでも5万でも我々何4万5万集めたっけ。前
前は1年かけて5万円近く集まりました。
週300円は自腹で切ったじ
ゃないですか。ああ、呼ましたね。
52週あったんですよ1年っていうことは。52週のかける300ということはってことなんですよ。
大変っすよ。朝と亮さんの店に募金箱置いて、
そうなんです
よ、あれですよ。
いやでももう朝と亮さんもあの時よりまた事業拡大してるでしょ。
そうだね。
だから朝と亮さんの力もふんだんに使いつつ、
牛乳もいっぱい飲んでもらわないと困るんじゃない。
ボエルマークね、
ボエルやりましたね。
そうだから、ボエルマークもあのさっき聞いたところによると、うん、なんか大城くま嫁さんが
必殺の、
はい、必殺の大城くま嫁さんがあのボエルマーク以来、まあ、この牛乳についてる L マークを僕なんかが募集して、うん、はい、まあ、それで一等が台湾の旅だったからもしかしたら当たるんじゃないかってことで応募したっていう企画ですけど、うん、それ以来大城くま嫁さんは癖になっちゃって、うんうん、もう牛乳飲んだら L マークを切り取るっていう癖でまた今溜まってるらしいんですよ。
いやすげえな。
だからちょっとそこら辺もまたね、うん、ボエルマーク企画もやりつつ今までやったノウハウがあるじゃないですか。フォトコンテストにも応募したし、
うん、はいはい、まあ、でもそれは、うん、景品が台湾旅行だったからでしょ。
そう、
ネパール旅行のやつあるんかね。
いや今回もやっぱ台湾旅行があった場合はそれはもう転売をして、
あ、
もうお金に換えると。
まあ、台湾でもいいですけどね
なるほど、
やみつきになってるやし、
楽しかった。
いや、胡椒餅美味しかったな、じゃないよ。
胡椒餅もう一回食べたいっす。
あのこのなんていうの、牽制っていうか、
はいはい、
頬の力もちょっと使いたいっすね。そしたら
いやそれもね、
何かしらちょっとちょこちょここのなんていうの、あのお金使って、
はいはい、
行けるなんか事業イベントがあるんだったら、
はいはい、
そこにいちいち顔を出しに行くっていう。
あ、じゃあそこら辺もね、やっぱりネパールに行く人って多分日本人で、
うん、
今のところ少ないじゃないですか絶対、
うん、
ネパールからは来るけど貴重な存在じゃないですか、
うん、
だからこっちからネパールに行くっていう人を生かして何かしたい人っていう、うん、ウィンウィンな関係になる人も、うん、いると思うんですよ、
はいはい、
授業をあっちでしたい人とか、
はいはい、
何かどっかに行って写真を撮ってきてっていうだけでもしかしたら寄付してくれる人とか、
うん、
だからそういうね情報もね、うん、まあ、お金だけではなく皆さんから情報も集めつつ、はい、どうにかね今年中にネパールに行きたいと思ってるんですよ。
今年中、
今年中に
すごいな。
もしくは5年以内に。いや、パスポートが切れるのがいつでしたっけ。パスポートが切れる負けです。
僕も切れてるんじゃ
ない。マジですか。要は1回
もう切れてるでしょ。
え、切れてます。5年で撮ったか俺は。
でも俺も
短いやつで撮ったけど。
俺も短いやつで撮ったんですよ。
5年だった。
切れてはいないと思うんですけど、家になくなって
なくなってる
本当になくしてるんです僕。
どんだけ存在の扱いをしてる。
ネパール人に盗まれたんじゃない。
盗まれたんすかね。
いや、なんでよ。いや、
もしかしたら
なんでネパール人が真のパスポート盗むば。
いや、だからそしたら俺また一人で慌てないといけないじゃないですか、パスポートの件だったら。
だから僕も短いやつでやってるんで、ちょっとこれは
一応さらにあれって、まあ、国によってあれだけど、台湾でも例えば5年のパスポートだけど、
はいはい、
4年あと1年残ってるやしみたいな、4年ぐらいで、
はいはいはい、
それでもなんか危ないらしいぜ。
え、
急に国によってよ。
あっち行ったら
これはパスポートこれダメですみたいな。
えー、
あっち多分なんかビザ系はないんだったっけ。
ビザ系は
大丈夫だった俺たちは。
いや、あっちに行ってなんか 紙に何か書かされましたよね。
あれなんか
何だっけ、
滞在するところ
どこにホテルか泊まりますかとか、
そんぐらいでしょ。
適当に台湾ホテルって書きました
ね。そう、台湾ホテルって適当に書いたら一応通ったけど。だって何も決まってないで行ってるんだから、泊まる場所決まってないしみたいな感じで。
あとあれか、旅行の目的とかもやっぱ
書かされる。あったか、なんか
観光
つ、まあまあ観光って書いたな。うん、
だからもうなんかビザはなかったんかな。まあまあまあ、でもなんか国によって急にビザ切れみたいなのがあるから気をつけた方がいい。
じゃあパスポート切れの日をこの企画の目的の決意するのはあんまり賢くないっていうことか。
まあ分からないけど、単純に調べればいいだけで大丈夫ですよ。
ちょっとこれも
多分やればいいけど、
聞いてみましょうね。はい、
エジプトから。
ちょっとエジプトはさすがにケイジャーさんの話とかも聞いて、僕なんかも内心ビビってたじゃないですか。そういえばなんかよくテレビでなんか反政府デモみたいなの起きて死人出てるなとか、そういうのでどんどん怖くなってたけど、ネパールだったらラムいりゃどうにか大丈夫だろみたいな。
どんなか
ネパールもやばいよ。
ネパールやばい、やばいっすか。
あっちやばいよ。
もしかしたら日本いっぱい来てるさ、
はいはい、
でバイトとか多分結構ひどい扱いを受けてる子もいっぱいいると思う。
ああ、なるほどね。この沖縄とか東京とかで、
そうそうそう、それが帰ってきてネパールに住んでるわけでしょ。
ああああ、
そしたら日本人が来たわけでしょ。
もう
タコ殴りですよ。
ジャパンドリームに敗れたネパール人たちが、もうネパールの田舎でもうゴロつきになってて、
標的されるかもしれない。
今ちょうどバンジーっていうか、インドとパキスタンちょっとやり合いそうでしょ、今本気で。
そうなんだ。
え、
今なんか報復攻撃やってるさ、パキスタンが自爆テロやったから、インドも空爆しよったさ、最近、先週ぐらい。
そうなんすか。
ネパールって隣ぐらいでしょ、おそらく。
ネパールはまあなんか平和なイメージあるんで。
ヒマラヤがあるし。
ヒマラヤがあるし。
ヒマラヤがあるしね。
あのヒマラヤがあるから。
ヒマラヤがあれば洪水やっても大丈夫だからね。
確かに。でも確かに山は見たいっすね。
おお、だからね、日本では絶対に見れないような山でしょ。
高山病もかかってみたいってことですね。
いやいや、かかってみたいんじゃなくて、それはかからない方がいいでしょ。
あれっしょ、じゃあもう、なんだったらこの FM 那覇さんの、
はいはい。
社員旅行の体にして。
社員旅行の体にして。
全員で行きましょう。
ああ、いい。
全員で行って。
こうたくんもね。
これは奈良社長どうですか。これは
奈良社長がもう身銭をはたいて、
身銭をはたいて俺なんかの分も全部賄って、
統制会長にもお願いして、
いや統制会長にもお願いして、
身銭を
いや、どんだけそんな俺なんかに都合のいい話だわ。ネパール行きたいんで、ネパールで社員旅行してくれませんかっていう、うん、
いいよって言いそうじゃない、統制。
いや軽さようや。死にボロ儲けしてやれやし。じゃあ
じゃあとりあえずじゃあ目標として、
うん、
もう今始めるってもう言わないと、
そう
お金は集まりませんから。
で これはどうですか。あの時も一応なんか、
うん、
ぬるっと始まったじゃないですか。一応台湾旅行の時も、うん、まあまあまあやってみるかみたいな、
うん、はいはいはい、
なんかでもどうなるか分からんけどなみたいな感じで一回始めましょう。でなんかネパール情報があったらあったで聞いて、そういうのをまた台湾の時みたいに一個フックとして、
うんうん、
話すだけでも面白いじゃないですか。
まあまあ
そう
です
ね。
いやもう楽しいです、あの録音するだけで。まあ無理だったら手でまたねやれば
いやいや、また手じゃなくて、前は手じゃなかったんですよ。
土食ったなでいいし、土食ったな
って。土食ったなじゃないよ。いやいや、食ってもないし、土。
じゃあとりあえず始めましょう。
やりましょう。
俺もバイト1個増やすよ。
いやいや、もう自腹。
もう自腹でもちょっと。
自腹切り満々やし。
バイトはちょっと、我々がじゃなくて、リスナーさんが増やすんですよ。我
々がじゃなくて。いやもう僕なんかのためにぜひバイト1個増やしてください。
はい。
はい、
寮をどうにか連れてこないと、寮をここに
一回またゲストで呼んで、
あそうですね、
この場で多分寮さんだったらノリで10万ぐらい出すでしょ、う
ん、あと募金箱もまた置いてもらって、
あそう、あそれか募金箱をまた、うん、あね、設置してくれる店も大募集しましょう今、うん、お店だったり、
ね、吉本さんの受付にも置いとこう。
見境ないやつ。
仲良くなったから。
ラムちゃんが入ったからか分からんけど、ネパール情報がもう入ってくるんですよ。
あ
のテレビを見てたら、
なるほど、
新聞結構結構ネパールネパール知ってるんです、あっちこっち、
旅行とかすか。
いやなんかいろいろなんかイベント
情勢とか
とかイベント、やっぱりなんかいっぱい来てるからか分かんないですけど、
はいはい、
新聞、ラジオテレビ、
はい、
まあ、全国放送でもいろいろやるんですけど、
はいはい、
そういえばあっちなんかギャング団が東京にできてるじゃないですか、
はい、
ネパール
ネパールの、
温厚なイメージ
もちょっとありまして、
ネパールのギャング団ができてんだ。
できてるというかもう10年ぐらいになるのかな。
すげえ。
名前を変えたりしながらいろいろちょっといざこざ起こして、逮捕者とか、
はい、関東連合
お店がもうネパール人のお店ができんくなったとか、集まるから、やからが、
そっか、ネパールも荒いやつ荒いんだな。
荒いです。ラムちゃんも一応荒いです。
もしかしたら
ラムちゃん荒くないよ。
荒れるかもしれないってことですね。
もうあっちもだから、
いやでも、
まあ、最近卒業したみたいで、そういえばね、ラムも。
ああそう、卒業式が
見事、
見事卒業しましたから。
ツイッターになんか上げてたんですよ。
あ、
名前いっぱい、なんか友達の名前上げてたさ。
そうそうそう、
そこにデージ卑猥な名前が一つあったん。
ああ、たまったかり。
あ、たまったかりか。
面白いっすね。面白いっすね。
そう、すごい名前だな。
たまったかりっていうやつがいて、まあ、この同じバイト先だったんですけど、
セックスシンボルやし、
もうしかも最終的に、うん、あの略されてたまかりって呼ばれてましたからね。
卑猥のから超卑猥なって。
いや本当にギリギリの人いっぱいいますからね。あの中国人でチンさんっていうのがいるじゃないですか。でチンにトラと書いてチンクさんっていう人がいますね。
ああ、クーなんだ。
なるほど。
で面白いのも、例えば有名ですけど、
うん、
石峰の、首里石峰の、
うんうん、
これ地名ですよ、
うんうん、
ファミリーマートにローソンさんが働いてるとか、でこの前あったんですけど、もうつい最近、ね、こっちの近くのファミリーマートで、この中国人の先輩アルバイトからレジのやり方を習ってるネパール人の人がいたんですよ。でもめっちゃもうたどたどしくて、もう 顔にめっちゃ現れてるんですよ、うん、その人の名前がレジナーだったんですよ。
へえ。
いや
面白いっすね。
お前の方が新車じゃないばっ
ていう。そうそうそう、私レジナーみたいな。
レジナーがレジにテンパって、
あとバイトで上司って人もいますよ、たまに。いや上司だばやっていう。
すごいね。お笑いで高安剛っていうのがいるんですけど、
ワニ先生やしや。
面白い。
何にもかかってない。何にかかってれば。
ただただワニ先生の本名を言うな。
はい、なるほど。じゃあもうやるかやらんかはもう、
うん、
皆さんのお金次第ということで、
いいですか。はい、とりあえずあの来週から、あれって毎週100円募金してましたっけ。僕なんか
やってましたよ。
月1でしたっけ、毎週でしたっけ。
新とかもたまに小指とかから血流しながらお金払ってましたからね。
いやいや、それは何だわ。
何のバイトしたわ。
血税みたいな。
もうほんとギリギリのやり方やってましたから。
どんなギリギリの表現だわそれは。
臓器も売りましたし。
いやいや、100円のために
腎臓1個。
どの国で売ったわ。せめて日本で売れや。
いや、じゃあもう、じゃあやりますよ。じゃあ全然、
はい、じゃあやりましょう。じゃあ
やりましょう。
1人5万ってやべえな。
とかもう来週から、うん、とりあえず僕なんかまた100円貯金を始めて、
うん、
で貯金箱を、まあ、僕また何かしらこさえてきますんで、こしらえてきますんで、
はい、
でもうぜひリスナーの皆さんも、うん、まあ、募金のみならず、
うん、
ボイルマーク、
うん、
そして貯金箱の設置場所、
なるほど、
そして情報、
なるほど、
そしてケイジャーさん、なんすか。
僕もいただいたいろいろお小遣い、
はい、
まるまるあるんで、
はい、ああなんか言ってましたね。
行きましょうかね。
はいはいはい、これは
もうすでに、じゃあ今集まりました。
ラジオネームはない、匿名さんでしたっけ。
あ、そうですね、匿名さんからも。
匿名さんからなんかエジプト企画をやろうみたいな話してるときに、
はい、
カンパをいただいたみたいな話ですよね。
そうですね、エジプト料理我々食ってないんで、
行
ってないんで、
はいはい、
あるんでちょうど。
これもぜひネパールに回させていただいていいんですかね。
そうですね、
ってことはもう1万近くは、
またお金を、じゃあ匿名さんが今度はエジプトで使ってくださいで、またいただける
ってこと。いやいや、なんだわその
お金をいただける。
詐欺なのかどうかもわからない。
いやでも
目的先が変わっただけっていう。
使いましょう。じゃあもう似てますからね。でもね、エジプトもネパールもカタカナだし。
いやいや、
それはそうだよ。
ほぼほぼだよ。ほぼほぼカタカナだよ外国は。
とりあえずじゃあ目標は25万。
25万、
5人分で、
はい、
OK、 いいんじゃないですか。
でも実際5万集まったら家賃払いたくなるん
だ。俺も
いやいや、
ブルーレイの DVD のディス、なんていうのあれ、買いたくなるね。
私服を肥やすな。
本当にたまった
らよ、リスナーさんからの募金で、いやいや本当にたまったらよじゃなくて、
あれどうすんの。そしたらあの賞レースがあるでしょ。
はいはい、お笑いバイアスロン。
あ、バイアスロン、はいはい、どうすんの優勝したら。
2人は優勝したら、これは完全にあのとりあえず持ち帰りますよ。とりあえず持ち帰って
家賃ですよ。
そうだよね、まあ、家賃ね。大事なことからコツコツとね。
いやでもマジでこの賞金とかもね、なんかそこに還元してもいいかもしれないです。本当に。
なるほど。
うん、
あ、長谷川さんが早速、
お、
1円たくさんあるけど募金したいけど。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
東京からだと無理かなと。
え、東京から1円をたくさん。
東京行きますか。
鳥にね、鳥にいただきに。
本末転倒と。いくらあると思ってれば。1万円あったとしてもマイナスだからね。そしたら
25万5人で船でエジプト行けんか。船で
いや、なんでエジプトに行こうとしてるんですか。すいや、進路変えないでちょっと。せっかくネパールで固まってるんだから。
ああ、往復。まあ、でも、どれぐらいのパクで行くの、パクは。
パクはでも、あれらしいんですよ。中国を経由しないといけないんで。
うん、ああ、結局中国でパクしないといけないんだ。
パクしないといけないかもしれないですよ。
でも俺は、東京でさえ一泊三日やってるから、楽勝かもしれん。
いや、徹夜の。
徹夜。楽勝かもしれ
ん、
ほ
んと。いや、なんで国内でそんな時差が生まれてれば。
空港の過ごし方だったら、もしかしたら抜群に行けるかもしれないです。
ああ、そう、あの時のひどい経験がここに来て、ベンチで寝るとかだったらもう余裕ですもんね。
毎年やってますから、これ僕。
はい、もう R1 の旅に経験してますから、それは。うん。はい。
まあまあ、じゃあ、パクも考えていただいて。
パクも考えて、で、リアルな、全日程で何泊になりそうなのか、その日程もなんとなく分かれば、
食事とかお酒も楽しみですね、もし行ったら、
うん、酒って売ってるとこあるのかな、でも
ちょっとあるんじゃないですか、あるとは言ってても、ね、
人数でしょ、う
ん、あでもなんかあのお酒は地酒はありましたよ、この前ネパール料理屋に行ったんですよ、
地酒ってあるんだ、
はい、そしたらなんかラム酒がありましたね、
ラムちゃん、
ラムちゃんだけに、ラム酒だったかな、うん、
絞りたてラム酒、
いやいや、
ラムちゃん
の、あのラムちゃん感がすごいから、絞りたてとか言っちゃうと、
あと何度かな、何度、何月にって何度、
ああ暑いんですかね、あ
そっか、いや
なんか標高高そうじゃない、全体的にそうでもない、
でもヒマラヤは、うん、あの雪が積もってるイメージなんで、あれは高いからか、
だってもう8000、もう普通で4000メートル級とかじゃないの、分からん分からんけど、
らしいですよ、なんか富士山より高いのがいっぱいある、
もう俺たちも死ぬさ、死ぬよ多分、
うん、
富士山より高いんだぜ、
でもラムに聞いたら、うん、なんか富士山より高い山ぐらいだったらなんか遊びで登るみたいな遠足とかで行ったりするのって言ったら、うん、遠足とかはもっと特別な場所に行く、
高山病パーティーだし、もうパーティー、
それはもうお笑い界の頂点に一気に駆け上がりますね、そんな、
もう頂点なだけ
で、なんでしどろもどろで言ってるわ
そんなの遊びで登れるぐらいだった
らいやいや、
それはそれは確かに、まあまあ、うん、じゃあやることはまあ置いといて、
はいはい、
パクスといつ行くかっていうのと、
そうですね、
まずは募金ですよ、
そうですね、
台湾の時も、うん、結局今年中に行くって言っときながら、うん、あの1年ぐらいかかりましたからね、結局、うん、結局たまってから行くまでに、
うんうんうん、
はい、
うん、
行くね、2人が大丈夫なの、2人忙しそうでしょ、
いや僕なんかはもう今はもうレギュラーは全部一層整理して水曜オリジンアワーにかけてますんで、もうレギュラーもうこれだけですんで、そうなんだ、はい、はい、
すげえ、あ思った、桃先生にももう鬼のように働いてもらってそれを全部もう桃先生も連れていこう
桃先生も連れていくんだ
でも本当にお金があったら行くでしょうね、
行くん、
もう行くか、
勉強
になる、新婚旅行、新婚旅行じゃねえけど奥さんも連れて行って、
あ、桃先生と桃先生の奥さんも
35万じゃん、
あ、じゃあもう
子供もいらっしゃるか分から
ない、ここまで行ったら新都助と行くネパール旅行を、うん、
ツアー化する、
新都助、じゃあ、うん、俺なんかが行っても意味わからんか、もう新都助、ケージャージ、ラムと行くネパール旅行っていうのを銘打って、うん、旅行者に、
うん、
何名いたらこのパックって成り立つんですかねっつって、
あ、なるほど、
20名いたらいいよみたいな感じになったら、もう20名を大リスナーさんオフ会で行くみたいな、あ、まあ夢は勝手に広がってますけど、うん、まあ誰が行くかやってみんな思ってるかもしれないし、
でもいつ行くかと、まあお金もで、パクスだね、パクス、この3つはもう早めに、
確かに
お金はまあ早めにはできないけど、
そうですね、はい、
もうできる予定はさっさと決めて、
はいはい、
はい、
あとはパスポートの期限を確認すると、
パスポートね、俺じゃあまた俺あれ何、本籍どこ、本籍は那覇、
僕は那覇ですね、
いいな、俺本籍違うわけよ、
え、内地っすか、
いやもう北部の方なんだけど、
はい、
父親の方の、
ああ、じゃあそこまで
行って、めんどくさいわけよいつも、
あ、これって那覇だったらあの那覇の旅券センターみたいなところに行って切り替えとか、うん、まあ、僕なんかは初めてだったんで発行したんですけど、
切り替えってできるんだ、切り替え、あ、もう最初からじゃないんだ、
更新じゃないですかね多分、
あ、そうなんだ、
あの一個冊子を持っとけば多分
熱くなるんだ
じゃないかな、
うん、
うん、
なるほどね
と思いますけどね、
なるほど、わかりました、
はあ、ということで皆さんも、 はい、ぜひもう情報なり募金箱設置の場所なり、なんといっても募金もお待ちしておりますんで、
はい、
うん、とりあえず、スタートしてみて、
はい、
皆さんにまたネパールの情報なり、
うん、
お土産なり還元できたらいいなという企画になると思いますんで、
はい、なるほど、
はい、お付き合いよろしくお願いします。
お
ということで皆さんのメールも募集しております、
うん、
origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか？
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。
さあ、水曜オリジンアワーやっております。
はい、シュリーミネが今、うん、CM 中代表の文句めっちゃ、
あ、うちの社長もね、
いや言ってないでしょ、一言足りても言ってないし、はい、いや代表の話にはなりましたけど、
苦しましたね、
いやいや文句は言ってないですからね、絶対に、う
ん、はい、
はい、ということで、うん、この時間はこの企画いきましょう、うん、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
しゃーい、
はいはい、琉球新報の大人気4コマ漫画、
はい、
ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようという企画でございます、
うん、
じゃあ早速行きましょうか、
うん、
1コマ目、こちらティダコお母さんがテレビを見てますね、
はい、
でテレビで大丈夫ですか、はい、バイオリンを演奏している演奏家が言っております、
うん、
音楽好きになったのは身近にいつも楽器があったからかもしれません。
うん、
へえと手高お母さん感心してるんですが、
うん、
早速ですがこの音楽家が完全に見た目がディレクターの大城熊さんです。
おお、
はい、
赤メガネの
赤メガネ赤メガネ
メガメガ、
はあ、もう
赤メガメガ
赤ね赤メガメ赤メガネで
いやお前が言ったんだ、
言えんくなってるな、
赤メガメてツッコミみたいな感じ言ったけど、
はい、完全に大城熊さん出てます。あ、本人登場。
お、う
ん、本人登場で
出てますよ。
ね、どうですか、ね、もう見せたくてしょうがない。大城くまさんも可愛いところあるな。自分の登場している一コマ目見えてますでしょうか。
うん、いやもう ここで見せるよりももう皆さん新聞見てくださいの方が。
あ、でも本当だ。マジで似てますね。特徴捉えてます。はい。
はい。
でも。音楽好きになったのは身近にいつも楽器があったからかもしれませんと、
うん、
バイオリンをまあ演奏している音楽家の影響でしょうか。2コマ目、
はい、
手田子お母さんが実験してみようと、なんとガジュマルファミリーにバイオリンがありました。
お
お、
で3コマ目、こちら円卓の上にバイオリンを置いております。
はい、
うん、でどうなるかなって手田子お母さんは壁から見てます、
はい、
そしたらマンタ君があーっと言ってバイオリンに気づいて、
気づく、うん、
ティダコお母さんもあ気づいたと、
うん、
なります、
うん、
4コマ目どうなるという、もうマンタ君がバイオリンを円卓で見つけて、
僕も
どうなると、
大体はもう今桃先生とな んか調和してるんで、も
う、はい、これもう完全に分かっちゃいました。
答え分かるけど、そこあえて、
はいはい、もうケージャーさんもすか、
うん、そうなんです。やっぱりシンも
調和してんの、みんな
シンクロしてるんですよ、ほんと
ブルートゥースみたいな感じで繋がってんの、見えないところで。
もう2コマ目で分かりました、
ね、いやいや白目向いてるやし、
2コマ
目2コマ目で分かった、嘘つけや。
分かりました
分かりました。
僕もじゃあ
ただもうそこはね、
じゃあ
芸人っていうね、まあ鳴かず飛ばずの芸人ですけど、そこはボケていこうかな。
鳴
かず飛ばずの芸人のボケを炸裂させていこう
かな。いやいいよその
行きます、
ボケます宣言は。お、
食後なんですよ、マンタ君。
あ、マンタ君食後、
う
ん、
で歯に詰まったものをバイオリンの弦でこう、うん、糸ようじみたいな。
超巨大糸ようじみたいな感じで。
聞こう聞こう。
なるほど。
違います。でも発想としては近いですね。
お、
発想としては近い。
はい。
超。
でもケイジャーさんどうですか？
僕は あのそのバイオリンの隣に長渕剛さんの CD も置いてあったんです
よ、はいはいはい、
長渕剛さんのイメージをしてこのバイオリンを持って、
はいはい、
なんかこう破壊し始めたっていう
あいやいやロックな感じで
ロックそうそう
違います。楽器を破壊し始める違います。
違うか。
でも発想は近いってさっき言われたんで、
はいはい、
いいですかじゃあ、
うん、
あっつって、
うん、
ゆで卵持ってたんですよ、
う
ん、
ゆで卵おう
それをバイオリンの弦ですって切って、
あ便利グッズやし、
綺麗に4等分ぐらい
なるほど。
すって切った。いやその場合2回やらないといけないし、
うーんじゃあ僕
違います
はあれですね、じゃあ芯に近いって言ってたんで、はい、
うん、
このでかいバイオリンを口に放り込んで無理やり歯を磨いた
でかいバイオリンを口に放り込んで、
で歯を磨いた。
いやいやいや、なんで一回放り込んだもん。
バキバキバキバキバキ。
いやいやいや。
バキバキバキバキ。
いや放り込む理由は違います。
わかりました。
お、
はい。
これはセロ弾きの号紙から発想を得て。
セロ弾きの号紙。
バイオリンってちょっと穴開いてるじゃないですか。この音を響かせるために。
ああ、なんかちょっといびつな穴開いてますね。
そこに病気の小だぬきを入れた。
なるほど。
違います。ちなみにセロ弾きの号紙、セロ弾きの号紙ってなんだっけ？
あのセロ楽器団のセロを担当してるゴーシュが、
ゴーシュ
いつも怒られたばっかりなんです
けど、
毎日訪れてくる動物たちにの影響で演奏が上手くなっていくっていう話なんですよ。宮沢賢治の。
で最終的にアライグマを入れるんだ。
クマがなんかお母さんが来てこの子を助けてくださいみたいな、穴の中に入れて適当に演奏してたら治ったって
。くなりました。音楽療法で
よくなりました。
すごい話だな。
すげえな。
違います。
違うんかい。
違うんか。違うのいっぱいあるな。
いや違うのはいっぱいあるよ。正解一つなんだから、
うん、バイオリンと見せかけたんじゃないですか。
バイオリンと見せかけて、
バイオリンと見せかけた、見せかけてカブトムシだった、はい、カブトムシだった大きなカブトムシが
超巨大なカブトムシだった。違います。いや確かにちょっと似た見た目似てるけどカブトムシ。
そこはシンガもいきますか。もう
じゃあ本当にじゃあお互いに分かってるんだったらマジで分かってます。
もう分かってます。
じゃあせーので言います。
僕はもう間違いないと思います。
じゃあちょっとケイジャーさんじゃあいいですか。じゃあ正解をお願いします。
バイオリンを、
うん、
マンタ君、
あマンタ
君が三振と見立てて弾いた。三振。
おー違います。恥ずかしい。はい違います。
桃先生と夢の中でいつも抱き合ってるけどな。
いやいや、なんでホモになってれば。
シンクロしてなかったな。じゃあシンが分かるんじゃないですか。
うん、
じゃあまたセロ引きの合詞から。
いやセロ引きの合詞が違うのよ。
お母さん見てるわけでしょ。
お母さん見てる。うん、
全部の出口を塞いで、
うん、
めちゃくちゃに引いて、うん、お母さんを発狂させた。
いやセロ引きのゴーシュそんな話なんだ。
これ猫なんですけど、猫が来て一曲弾いてくれよって調子こいてる猫がいて、そいつに痛い目見せようとして、
うん、
全部の出口塞いで、
うん、
めちゃくちゃに引いて、
うん、
猫が発狂する。
すごいなゴーシュ。
なんでお母さんに恨みがたまマンタ君は。
じゃあそれないなんだと思うの。
いやいや出たない久々に。
黄色マンはなんと思うの。
いや黄色マンってなんだわ。確かに YouTube の画面で俺だけなんか黄色くなってるけど、照明の当たり具合でしょこれ。
ビッグノーさんバイオリンを枕にして寝る。
お
ぽい。
違います。
あ
なんかどっか書いたんじゃない。
もう一回お願いします。
どっか書いた孫の手的に。なんか
大正解
だぜ。
あ、
こちら弦で、はい、あということで万田くんが、円卓の上にあるバイオリンの弦だけを取って、4コマ目カキカキ気持ちいいというので、自宅お母さんがすってーんと転がって完璧なオチでございます。
なるほど。
すってーんって転がった。
すってーんって転がったんですよ。
ちょっと俺の惜しいやし。
いや何がよ。
そうだ、ね、
いや発狂とは違うだろ。
そうだね。
いや全然違う、別物でしょ、発狂とすってーん。
なるほどね。
うん、
書きづらそうですけどねあれ。
いやでもこの、
まあね、
もう万太君は相当気持ちよさそうですよ。もうあーって言って、
うちの子た
ちにハートマークもついてるから
音楽性はなかったんだなのすってんころりんってことですかね。
そう
っす。お母さんは、
はい、あ、
そっか。
いやこれはねまた分かりやすくて、
うん、
もう朝から微笑まし
いですねこれもね。
万太くんはでも打楽器っぽいですもんねちょっと。
あなるほど。
マリンバとか。まあなんか
マリンバってあの的にも手で叩くやつか。
いやマリンバってなんかでっかいのじゃなかった。
あマジ
分かんない。
あ、じゃあ木琴かマリンバって。 木琴みたいなやつか。
わかる、なんか太鼓系かなと思ったんですけど、まあまあまあ、まあまあ、まあ、
うん、はい、ということで、ガジュマルファミリーの4個目目は当てようのコーナーなんですけれども、うん、はい、あのちょっと、まあ、桃先生にここで、あのちょっとあの業務連絡で、あの、うん、近々、うん、あの新之助単独ライブのスポンサーやっていただいたんで、あのスポンサー様へあの報告用のライブの DVD がありますんで、うん、それをまた送らせていただきたいと思いますんで、
でいいんじゃないですか。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、近々発送しますんで1週間以内には届くかなという計算でやっておりますんで、
なるほど、
はい、すいません、ここで報告させていただきました。
はい、
ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。さあそれでは、
はい、
あれいきますか。
いきましょう、
目覚めよKジャージ世代、
よいしょ、
ね、さあ今日は来てる僕ないし、
ガチャガチャして
隣で
隣で、
いやすいませんね、ちょっと暑くて
ということでした。以上、
え、
おう、ケージャー世代でしたということで、
ケージャー世代、あれ
今日はね
珍しい、
ケージャー世代はもう言い尽くしたと思います、もう全部、
あ、もうこの世にある、
あの20年は全部1日欠かさず全ニュースもう伝えたと思います。
そっか、20年をここ1年でも、
70年代はもう全部言い尽くしましたね。
相当密度の濃い、じゃあ
我々は
3年4年だったんですね、このコーナー。
本当に言い尽くしました、本当。
はい、ではちょっとKジャージの、Kジャージ世代のコーナーは、もう言い尽くした疑惑が、
そうですね、
あるということで、じゃあもう一般のメールいきますか。
はい
はい、
はい、来ております。新さん、首里石峰さん、Kジャージさん、はい、先週から新潟、いや岐阜出身の青葉です。
あ、どうもありがとうございます。
いや、これはですね、
先週でしたっけ、
はい、あのお父さんが福島出身で、うん、お母さんが沖縄出身で、
うん、
で自身は新潟出身の青葉さんが、
うん、
もうどこ出身なのか、アイデンティティ的に、うん、もうどこ出身で言っていいのかっていうことで相談が来たんですけど、うん、
はい、
これをもうKジャージさんがズバッとね、岐阜出身でいいんじゃないのと、
いいんじゃないですかね、もう、
いや、これはね、うん、もうすごい提案をしまして、それを難なく受け入れたというね。
岐阜ですからね、名前も岐阜になりました。
いや、岐阜で、あんなことの、ふなっしーみたいなやつは、
まあ、出身地を岐阜と、
はい、
岐阜、それが岐阜にかかってるわけですね。
そうですね、
送ったという、
まんまやし
や、岐阜とですよ、
すぐかけます、
いい、どこにかかってれば、はい、青葉ですと。突然ですがここでクイズです。
お、
新潟でも輸入食品取り扱いの店に行けば沖縄のローカル食品が一部ですが、
うん、
買うことが可能です。
アンテナショップ的な。
おお、なるほどね。
輸入、
かっこエンダーのルートビアやバイアリース沖縄のシークワーサー味のジュースなど、
うん、
はあ、ではあるローカル食品は内地では一袋680円ぐらいで売られています、うん、その食品とは何でしょう。
一袋、
ヒントは一袋3食入りがキーワード。
3食、
うん、
一袋、
どうでしょうか。一袋680円、
沖縄のものってこと。
沖縄のものです。
一袋3食分、
うん、
3種類ってこと。
3種類、これはね、でもなかなかね、
沖ハム系かな、汁物、
ね、沖ハム、相当いいところ言ってます。沖ハムは正解。沖ハムの何、
タコライスの素。
正解。
あー、すげー、それは知らんかった。3
袋だった気がする。3袋入りだった気がする、
3袋で
600円。
なるほど、
高
っ。タッタッタッタコライス、タッタッタッタコライスですよね。
どうしたどうした、
いえ、
新しい
沖ハムじゃなきゃダメダメの、
あまりにも棒すぎて。
だから
音程、そういう CM やってるでしょ。
音程つけろ。
ラグンブルーが。
全然わからんけど、なんか、あの、なんだったグッドモーニングのギーマ思い出してしまった。なんでかわからん。
なんでよや。
なん
どこで憑依したの。
何の脈絡もないけど。
いや、ギーマこんなネタもやってないし。
好きだ、好きだ、
好きだったね、
タコライス。そんなタコライスのイメージないよ、あいつに。高いな。
タコライス、でも高かったっすよ。俺も大阪行った時、やっぱ恋しくなって沖縄、そういうとこ行ったんですよ、
うん、
エンダーとか多分200円とかじゃなかったかな、500ミリ缶。
え、あのルートビアが。
あ、そう、ルートビア、
へえ、
500ミリの缶のサイズで
200円は
何
倍かな。
へ
え、めっちゃ高かったっすよ。
でまた沖縄からのものは輸入品扱いなんですね。
っていうことなんですね。
ルートビアはでも分かるんですよ、なんかこっちにあるのも別に、うん、外国の表記のやつを仕入れてるパターンもあるじゃないですか、ルートビアで。
あ、それにシール貼ってるパターン、
まあ、あれは輸入品ですかね。
まあ、もう、もろ輸入品か。 バイオリスのシーカーサーとかは日本企業で沖縄だけの限定みたいなやつだから、逆に言えば内地で製造してるわけじゃないんだあれって。
まあ、でバイオリスはこっちじゃないですか多分。
あ、この工場がですか。
多分あったと思うんですよ南部。
あ、そうなんですね、うん、
ちょっと名前変わったか工場自体。あ、そっか、作らなくなったんかな。ちょっと
朝日かどっかに買収されたみたいな感じでしたね。
へ
え、うん、まあまあそのバイアリース
一部なんですね。まあでも珍しいで、まあ沖縄そんな食ね、
うんうん、
ないから。まあタコライスは自慢できると思うんですけど、はいはい、なんかタコライスファンではまたあれみたいですよ。金タコファンかな、はい、やっぱああいうレトルトはまた別なんだっていう人いますよ。金タコなんだっつって、金タコがうまいんだとか。
はあはあはあ、なるほどね。
なんか家庭の味っぽいのも今あるんじゃないですか、いろいろお店によって味が変わってる感じするんで。タコライスも、
はあ、家庭のタコライスってのは我が家ではなかったですね。
家庭っていうか、まあ、お店とか。
ああ、なるほど、
なるほど。
なんか出してるし、いろいろ。
ああはあはあ、うん、タコライス美味しいところ美味しいですからね本当に、うん、沖ハムのも美味しいですけどね、うん、でタコライスが大好きなので、うん、沖縄の実家のおじさんに毎回送ってほしいとは言えず、うん、自分で買っています。送料が死に高いのでと。
あ、まあ、送料か。
こっちから送ったとしても結局高くつくんだ。
なるほどね、
うん、うまくできてますね。
なんか金タコで昔、うん、ひき肉だけもらえるみたいな売り方があったって聞いたんですよ。
あ、発送サービスみたいな。
発送ではないですけど、その場でなんですけど。
確かに。
どんなんと、なんか今なかったっけな、ちょっと忘れましたね。
これはライスとあのひき肉だけのタコライスではなくて、
ではなくもうひき肉だけをいただける、そのなんか買い方があったみたいです。あとは準備できるらしいんですけど、ひき肉だけやっぱちょっと違うらしいっていう人がいたんですよ。
なるほど、味付けが
多分。
この前あれも美味しかったな、あの名古屋に行ったんですよ、
うん、
であのタコスの差し入れいただきまして、
うん、
あのソースがガバソースなんですよ。
グアバ、
グアバ、
あ、バンシルですよね。
おう、そのなんか果汁とか果肉の感じとかね、
美味しかったっすね。
ちょっと甘みがあって、うん、いろんなソースもあるから、
う
ん、ね、
思い出した。全然違うけど、この随所さん、
お
う
お
う、随所さんのタコライスめちゃくちゃ美味しかったんじゃない？
あ
れはやばいと思うよ。
やっぱ肉屋のタコライスですからね。
あ、そうそうそう、肉も本物というかね。
あれ確かに、
あ、まあ、みんな本物だけどこっちちょっとね、これだからあのこっちね、スタジオの向かいの随所さんで一度食べてみてください、
はい、うん、確かに
肉と沖縄来た時は
確かに
岐阜
チロスも美味しかったですね。
まだやってるんですかね。前はなんか看板にあったじゃないですか。
確かに、
あ、そこもな、限定だったのか、
うん、まあ、手間はかかりますからね、
まあ、まあ最終的に肉食ったらうまいと思いますからね、
うんうん、まあ、肉もね美味しいから単純に、
はい、
はい、
ということで青葉さん2週連続ありがとうございます。
ありがとうございます、
続きまして、こちら、いきます。大城さん、ケイジャーさん、シントスケ、シン、シュリミ、聞いてみなさん、こんばんは。
まあまあ、
変なダンパチーです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。先週はすみませんでした。ポッドキャスト聞いてデイジアファーしましたと。
なるほど。
あ、そうでしたね。
はいはいはい。
まあ、変なダンパチーさんにケイジャーさんが、
う
ん、タロット占いをするという。
タロットでペロットってやつね。
いえ、そんなタイトルだっけ。
そういうコーナー、不定期の、不定
期。もう一回お願いします、タイトル。
タロットでペロット。
タロット
でペロット。何にかかってるわ。エロ系なの。
タロットとペロットがかかってるだけで、ペロットは意味としてはかかってないですからね。はい。改めてケイジャーさんにお願いします。
あ、はい。
見てもらいたいのは、これから先の女性問題と金運ですかねと。
あ、
また改めて来てますよ。
具体的に。
うん。
いや別に大丈夫ですよ。
そう。
女性問題と金運、あ、金運？
女性問題と金運。
なるほど。
まあ、金運は前のね、お店の。
あ、お店
系、まあまあ、ちょっとまあ、繋がってますけど。まあ、
お店がってことか。
うん。
で、今度は単純に個人的な金運と恋愛系。
恋愛っすね。
うん、これ。先週の、タロット占いが当たっていたのかっていうのもちょっとまた聞いてみたいですね、
うん、あ、なるほど、先週どうでしたかみたいな、う
ん、はいはい、で、下に個人情報を書いておきますと、ゆたしくお願いしますじゃあ変なダンポチでしたと、個人情報を来ておりまして、これはまあ一つだけ言うと右利きですね。
ああ、素晴らしいですね。
右利きで占ってましたよね前。
そうですね、
はいはい、まあ、なんで右利きは、はい、間違いないと思います、
うんうん、AB 型なんですね
さらっと2個目まあ AB 型で、うん、ほうほうほう、男ですね、
うん、
はい、ということで PS、
うん、
シュリミ 謎かけ名人から洗顔もらったでしょ、どんなね、使ってみていいなって思うぐらいならなくなったら送るよ。年齢言わんでよ、ボケ防止でオンラインゲームやってるからさ、スプラ2死に面白い、晩酌しながらだからこんな時間になったと。
なるほど。
ほう、
石鹸は、
石鹸、そう、あのケイシー高飛車さん伝いで、うん、変なダンパチーさんからあの、うん、洗顔石鹸をいただきまして、いや実はまだ使えてないんですよ。僕 の, あの愛用の牛乳石鹸がまだ残ってまして、これがね相当小さくなってますんで、もう近々来週ぐらいには、
合体合体いきます、合体。
いやいや、これもらったのがね、多分形状まだはっきりは見てないんですけど、あの合体系ではないんですよ。
クリームみたいな、
クリームみたいな感じじゃないかな、この洗顔石鹸。
あ、そうなんだ、固形のじゃないんだ。
じゃなかったと思うんですよ ね, なるほどね。まだしっかり、はい、見させてないんですけど、
う
ん、
その牛乳の残り好きな牛乳のやつをダンパチーさんに送ればいい。
いや、
僕はこれ使ってます。
なんで俺の使い残りのカスみたいなやつをさ。
情報交換する
。牛乳石鹸どこにでもあるから。青箱ですよ、青箱。
あのね、
うん、6個入りの安いやつ、うん、はい、じゃあこれもちょっとまた使わせてもらって、はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、そしてこちらまた来ておりますね、うん、ラジオネームセイリセイトンさん。
お、はい、ありがとうございます。
タコライスを手作りしようと。
うん、
こちらリアルタイムで来ております。先ほどタコライスの話がありましたが、うん、サルサソースが手に入れば比較的簡単に手作りができます、
うん、
コストコとかカルディとか輸入食品を取り扱っているお店でサルサソースを買えば、あとはひき肉やレタス、トマト、うん、お好みのチーズを混ぜて出来上がりと、うん、我が家ではそれにアボガドを混ぜて食べますと。
なるほど、そうだな、アボガド、
うん、来ておりますね。
実は僕も作ったことあるんですよ。
あ、タコライス、
タコスミート。
お、マジ
作りそうだ。
でライスがあんまり僕好きではないんで、タコライスが、
おおお、
タコスが好きなんですよ。
はいはいはい。
で、カネヒデとかにもあの皮は一応売ってるんですよ。
あ、そうなの。
そうそう、揚げてもう曲げられてるやつ、
へえ、
簡易的なやつみたいな、
はいはいはい、
あれに挟んで食ったりとか。
ああ、確かに、
しましたけどね。
まあ、もっと簡易的で言ったらもうドリトスにつけて食ってもうまそうだしね。
ああ、そうですね。
もうミートだけ作って、
おーおーお
ー、トウモロコシの粉ですからね、どっちも。
あ、そうなんだ。
おー、なるほど。
うん、
美味しそうだな、やっぱ。
そっか、ミートよりもサルサソースが大事なんだ。
スパイスじゃないですか。
うん、
サルサ、まあそうですね。
そうですね、ソース。
いや、かかったなじゃないよ、それソースじゃないよ。
うまいな、
かかってたから2回行ったじゃないよ。
ハルミス出た。お前作ってたやん、なんかな、昔あの肉のやつ。
僕のシュラスコ作りました。
サルサソースだった、サルサソース。
いや、あの時は岩塩でしたね。
え、
あれ俺作ってましたっけ、
ソースなかったっけ。岩塩だった、
ソース、酸っぱいソースでしたよね。
あ、作ったかもしれない。
そうそうそう、
何これってなった気がする。
酸っぱい系になっちゃったっ。
そうそう、クックパッド見てなんかシュラスコじゃ作ってくるわっつって、うん、なんか実際作ってきてやりましたね、
うんうん、
あの時使った鉄串がね、
お、
あの鉄串に刺してやったじゃないですか。おうおう、まあ、別に100均なんでどうでもいいんですけど、あの100均だからか分かんないけど、うん、使ってその後なんか拭かずに放置してたんですよ。なんか 俺いつも洗ったらそのままあの食器洗った後置くところあるじゃないですか、うん、あそこに置いとくんですよ、そのまま自然乾燥で、
うん、はい、
すぐ錆びてましたね、鉄串が。
青銅剣みたいになったんだ。
そうそうそうそう、もう完全にもう青銅剣が、そうそうそう、完全に錆びてた。
うん、
まあ、まあどうでもいいですけど、
うん、
はい、という話。どうでもいいという話でした。
はい、
ありがとうございます。
はい、じゃあそれでは、
うん、
こちらも来てますね。真の真にお願いしましょうか。あ、違うか。
お、
旧ぐしかしの俺さんと思ったらこっちだ。新さん、首里、石峰さん、ケイジャーさん、大城熊さん、玉乗りとジャグリングをしながらの放送お疲れ様です、はい、沖縄大好きですと。
はい、
なんかここ
沖縄大好きから
吹っ切れた感じが、
ね、だからね。
いろいろと、
そう、この
ボケてるな、めっちゃ
玉乗りとジャグリングをしながらっていうのがちょっと救護しかしの俺さんかなと思って、
フォーマットがね。
そうそうそう、沖縄大好きでした。
うん、
おで、今日はケイジャーさんの画面が珍しく動いていなかったですねと。
さっき来たんだ。
あ、本当だ、うん、僕は首里城の赤瓦の上から曇り空を眺めながら聞いています。首里っぽ
ん。これ死ぬな、これ死ぬな。
いや、死ぬなじゃなくて、いやいや、リアルじゃないから。
危ない危ない。
いや、俺に首里っぽん引き出すために言ってるから、ジョークで。
最後のかもしれない。
いや、最後のジョークで。一緒。いや、大丈夫大丈夫。
怖
い。いや、こんなにボケを言うまで復活してますから。
何、どこで何してる。
首里城の赤瓦の上から曇り空を眺めながら聞いていますと。
なるほど。
うん。うん、 ベンガラ色のね、首里城の赤瓦首里ポン、ありがとうございます、うん、というのは冗談ですと。
まあそうでしょうね。
いや、なしっぽんってなんだもん、うん、
冗談ですか。
冗談だからなしっぽんじゃないよ。で、冗談ということで、僕は今日久しぶりに国際通りに行き、買い物を済ませてきました。買い物というよりは予約注文していたものを取りに、僕の相棒かっこ自家用車でお店に行きました、うん、車での行き帰りが大変でした、うん、人混みはもちろん車もいっぱいでしたね、うん、国際通りは変わらず賑わっているのを改めて実感しました、うん、話を変えまして、うん、今日は県立高校の入試もスタートしましたね、はい、サイトを調べるとホワイトデーに合格発表があるそうです。うん、3人は高校入試合格発表でのエピソードあったりしますか。ではではと、
うん、なるほど、
うん、
僕高校の時の受験番号
お覚えてる。
117ですよ。
おお、すげえ。
ケイジャさんの誕生日。
あ、そうか、そうだ。
それで覚えてんだ。
じゃあ、いいなで俺はずっと覚えてたの。
あ、なるほどね。
いいな、受かったらいいな、みたいなテンションだったんです
よ。ああ、確かに覚えやすい。
じゃあ、ケイジャさんの誕生日とも一緒でした。
なるほど。
はあ。
僕、あんま覚えてないっすね、別に。もう、普通、別に、ワクワクもなかったっすね。もう行くもんと思ってたんですよ。
ああ。
もう小学校の時からあそこの高校行くと、もう決めてたんで。
へえ。
もう行くだろうなって、普通に思ってたんで。
ああ、まあ、入試も手応えあったしみたいな。
まあ普通に特に何も言われることなく先生たちにも、ここ行きます、
はい、
うんみたいな。
ああ、もう普通に中学校行くぐらいの感じで。
百歩譲ってももう試験中にもあのあれですよ、だから地震が起きて、
ああ自然災害、
何の理科の試験中。
ああ、なんか言ってましたね。
初期微動って誰かがいいよって本当に揺れて震度3ぐらいあったんじゃないか。
この話面白いっすよね。
本当にでもあったから、あの俺は別に分かってたからよかったけど、
本番中に地震の最初の揺れを何と言うっていう説問があって、うん、で、まあ、例えば分からない人もいたかもしれないけど、うん、本当に地震があって、うん、初期微動だっていう、学生がいたって
本当揺れたから、本当に
めっちゃいいエピソードだな。
珍しいさ、沖縄で揺れる。
確かに、
うわすげえみたいな。
それはもう先生も注意できないぐらい。
もう先生も
初期微動だもん。
確かに
これが問題出てるのも分かってたか分からんけど、先生もまあまあでも何も言えんかったと思う。
面白いな。
叫んだやつ面白いっすね。
多分書いてたんでしょうね。多分もしかしたらそいつとしてはもう書いてる時に初期微動をって書いた瞬間に揺れてから、もう自分の魔法みたいな感じになって初期微動だっていう、
まさに
そいつが起こしたんだ、テンション上がって、
ぐらいですね。もうあれぐらいじゃないですかね。ほとんど覚えてないんですよ、もう何がどうなってたかっていう。
僕は高校の時は、はい、まあ普通にケイジャーさんと同じで、まあ普通に、まあ、手応えもあったし受かったんですけど、大学の時はめっちゃギリギリだったんですよ、うん、もう落ちるって言われてて、
も
うちょっと一時センター試験でポシャっちゃって、うん、もう D 判定か E 判定だったんですよ、
うん、
で僕が行った学科がもう二次試験が200点ぐらいで、はい、センターが1000点ぐらいだったんで、うん、もうほぼほぼセンターなんですよ、
うん、
だからもうきついかなみたいな感じで行ったら死に嬉しくて、
うん、
もう合格発表で掲示板に番号があって、
はいはいはい、
もう死に喜んでたんですよ。友達と2人で行って、うん、もうわーって、もう脇目も振らずにもう大声出しまくってたら、ラグビー部が来て胴上げされましたからね。
あ、なんかニュースに取り上げられたって言って
ます。あ、そうそう、ニュースにも載ったし、うん、あとめっちゃ喜んで胴上げされてガッツポーズしてるから、うん、龍大のホームページに載ってましたね。
へ
え、乗るね。
しばらく
すごいさ、もう、
はい、
あ、へえ、こうやってアピールしてた、あの時から。
いやいや、いつから芸人になるからじゃないよ。
すげえな。
どんだけ先見の目あれば。
何回か言ってますけど、高校の時は、うん、こいつはあの僕と同じクラスだったんですけど、
うん、
入学式当日死にヤンキーみたいな感じで来ました。遅れてわざと遅刻してきて。
そう、なるほど。あのこいつが俺ヤンキーと思ってたんですよ。
あ、
なんか隣中学校の、そしたらあれ、なんで種類校にヤンキーがいればと思って、
はいはい、
でなんかこいつの隣に席が空いてて、俺遅刻していったから、うん、あの俺の席空いてるの分かるじゃないですか、
うん、
で隣にこのヤンキーがいるから、うん、俺も負けてらんねえと思って学ランの第二ボタンまで外しました。第二ボタンまで外して椅子を深く座って、
そう、深く座って
腕組みましたからね。
でなんか出席取るときもこれダラソーにダーッつって、私の
構えていったんだ、
はい、
もうやばい。
俺もヤンキーにいじめられないために勉強頑張ったのに、またヤンキーがいると思って
頑張って第二ボタンまで開けたんだ。
頑張って開けました。
俺はもうそれ見て、あ、勉強しすぎてヤバくなったやつがいるなと思って精神的におかしくなったんだろうなと思って、
はい、うん、まあそういうね思い出ありましたけれども、じゃあそれではケイジャーさんの発表いきましょうか。
はい、行きましょう。
はい、
はい、じゃあまずは今日はあれから行きましょう。 とことっこいそばショーの本日の体重 46.8 キロです。
あ、先週より増えてますか。
そうなんです、今10.8が流行ってますね、彼の中で。10.8が
10.9の間。
そうですね。
じゃあ本当に高止まりです ね。
そうなんですよ、
こんなことあるんだ、うん、
さあそして、はい、沖縄の本日のダムの貯水率 84.8%。
48
はよっぱです。
はよっぱ
何だろう。いや今みたいなのに別に語呂合わせしないでいいでしょ。
てて
さあそしてですね、今おお早い、仕事が早い、さすが大城さん。
おお、
貯金箱が届きまして、
あ、
沖縄県のマーク、そして、僕たち3人の写真、そして、ネパールの国旗と地図が、
おお、
すごい、
こしらえられた正方形のピンクの貯金箱、
お
お、やっちゃいましょうよ。
いただきました。そしてなんとスタッフさんからですから
300円
いただきました。
ありがとうございます。
早速300円。
もうスタート切りましたよ。じゃあこれで
あと249,700円。
オッケー。
あと249,700円で
僕たちをネパールに連れてってよ。
はい、ネパール行きますんでよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで皆さんからの募金情報お待ちしておりますんでよろしくお願いします。
はい、
ということでまた来週生放送でお会いしましょう。はい、水曜オリジンアワー、お相手は
しんとすけ、しんと
しんとすけ、しゅり、しみねと、
オリジンとネパールのセックスシンボル、ケイジャンズでした。
増えてるな、増やすんじゃない。
ありがとうございました。